いかがお過ごしでしょうか。ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日はジャーナリストの住井隆夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、住井隆夫です。今日はですね、はい、日本国憲法には、次のような条文がある。すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利がある。国はすべての生活部門について社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない、政府の義務ですね、はい、そういう条文が25条ですけどね、はい、あるんですけれども、皆さんもご存知のことと思います。今日はこの条文の下で新型コロナウイルス、はい、と文化芸術について考えてみたいと思っております。はい、政治家は全力を挙げてこの条文に沿った行動をしてほしい、強く願っていますが、今の日本の政権はを全てが後手後手に回っていると言われていて、 PC 検査もままならない状況です。緊急事態宣言もようやく4月7日に発令されましたけれども、京都でもですね、市長が緊急事態に組み入れてほしいという要望を国に出しまして、緊急事態と同じような状況になっている。芸術文化施設が全面的に閉鎖されたという状況があるんです。ところで文化的な生活は京都でも不可能ですね。私ね、ジムに通ってたんですけどもね、はい、体を、はい、老齢化でも体を鍛えておこうと思って、はい、ジムが閉鎖されましたと、はい、いう電話が来ましてね、しばらく来ないでください。家の近くに京都文化博物館というのがありましてね、はい、特別展町衆の情熱、はい、なんかよそからポルトガルから渡ってきた化粧品とか金具飾りとかね、はい、そういうものをその見られるというのでね、見に行ったら閉まってるんですね。あららら。これはまあ京都府が、閉めたんですけれども、ね、京都国立博物館もそれからロームシアター博物館っていうんですか、ロームシアター博物館っていうんですか、
昔の京都会館の方ですね、
京都会館の方ですね、はい、これも閉まってるし、はい、ロームシアターも閉めた。大量感染のもとになったライブハウス、まあしばしばニュースでやってますけれども、軒並み祇園のライブハウスなんかも閉鎖してますし、コンサートホールもダメだし、演奏会にも行けないし、こういう状態になっているんですよ。ひどいですね。
そうですね。
まあ仕方がないということで思うしかないと思うんですが、実はですね、なぜ京都文化博物館を見ようか思ったかというと、祇園祭りの鉾建てっていうのは10日にありますね。
7月10日ですね。
7月10日にありますね、はい、で巡行っていうのが7月17日と24日に予定されているんだけれども、 それをやるかやらないか、まあ今相談中だというふうなことですけれども、実際にできるかどうかね。うん、山鉾を建てれば人が集まるでしょ。
そうですね、いわゆる三密ですね。
巡行では引き手が、密着して引きますね、はい、 それから周囲大体 2.5 キロぐらいあるんですけどね、はい、その沿道に観客席が設けられて人が集まるじゃないですか、うん、でなければ祇園祭りと言えませんけれども、うん、現状ではオリンピックも7月のオリンピックも中止になりましたし、ね、はい、開催の見込みが立っていないんですね。おそらくこの状況が続けばできなくなる。
でも祇園祭ってそもそも疫病退散じゃなかったんですか。
そうです、平安時代の初期863年、ね、上巻5年、はい、当時蔓延した疫病、はい、京都にもね、うん、死んだ人が道端に放置されているとかっていうことがあったんですけれども、うん、疫病が流行った、はい、当時はね、わらわやみ、それからおこりとかって言われましたけど、はい、今でいうマラリアに近い疫病だったようですけどね、死者を悼んで悪霊を退散させたいということで始まり、はい、そして後に豪華絢爛な伝統文化として千年続いているんですね。それが中止になるっていうのは歴史上のなんて皮肉というかアイロニーではないかというふうに、まあ中止になればですよ、
そうですね、
思わざるを得ないんです。
そもそも中止になったことって今まで戦争だけですよね。
戦争中に ね一時中止になった、
2年ほどね、なかったっていうのはありましたけど、ですけどね、そんなことはなかったですね、
はい、しかしまあどうですか、7月までに収まるかどうかという保証はありませんね。
誰にもわからない、うん、
先日ですね、はい、話が違いますけど、はい、インターネット上にセーブアワースペースというハッシュタグ付きの署名が回ってきたんです、
はい、
あっという間にね賛同者30万人を超えたんですけどね、はい、この趣旨はですね、ライブハウスのアーティストたちが行き場を失っている、うん、仕事がなくなった、コンサートホールの交響楽団の人たちも仕事がない、はいはい、演劇とか文化公演から歌舞伎に至るまで、うん、閉まってますね。
そうですね、
博物館映画館も当然ですけど、当然というか閉まるのが当然ということになってしまっています。しかし演劇の世界とか映画の世界とか俳優さん音楽家はもとより照明の人とか音響の人も働いてますね。フリーの人、うん、無収入です。
わお、
人々は私たちはですね、うん、音楽や演劇を楽しむ機会も失われて、憲法25条どころではない、
うん、そうですね、
いうことになってますね。休業資金を出して、歌手アーティストや文化施設を継続させていくということは非常に重要なことだというような気がいたします。で、ヨーロッパでは都市封鎖で、ね、はい、非常に厳密に人々の動きを禁じているわけですけれども、はい、ヨーロッパの各国はですね、実は真っ先に音楽関係、映画関係、俳優さんなど文化関係に手厚い保護を、うん、策を取ったことをご紹介したいと思います。うん、イギリスでは2000万ポンド27億円、はい、アートカウンシルいうところから支出されることが決まっていまして、その中には芸術文化関係のフリーランス一人当たり2500ポンドですから34万円が支給された、
はい、もう終わったんですね。これ
すぐ支給されますから、面倒な手続きがないんです。 で銀行に申請すれば振り込まれる。フランスもですね、はい、当然のことですけど音楽家俳優フリーの文化関係の人に、収入の斜めに10億ユーロ1200億円を投じたんですね、はい、小規模組織個人事業などの人々にまあライブハウスみたいなところもあるんですけれども、うん、1500ユーロ個人にもですね、はい、3から3500ユーロ18万円から42万円に当たりますけれども、はい、支給しました、封鎖期間中はこの手当を打ち切らずに延期するというふうに言ってます。
これはイタリー1回ですか月額ですか。
いやいや封鎖期間中は月々、はい、
すごい。
イタリーではやっぱり同じようなことが起きてまして緊急基金1億3000万ユーロ、はい、156億円イタリーお金ないんですけど ね、
そうですよね。
病院も大変なんですけれども文化従事者の所得保障を考えているというふうに言っています。アメリカではブロードウェイが閉まって、はい、ジャズクラブレストランリンカーンセンターも閉まりましたけども、うん、芸術団体仕事のなくなった音楽オペラ歌手ジャズ歌手などに、休業保障がとりあえず、5000万ドル86億円用意されてるんですね。アメリカの特徴っていうのはですね、はい、大手、IT 企業とか銀行とか大手企業の支援があるんですよ。
すごい。
例えて言えば運動靴のナイキですけど、はい、財団や幹部が即座に文化関係アスリートに対して、1500万ドル15万6000円ですかを寄付したんですね、うん、こういう動きがあるのに、日本では文化庁長官がなんて言うんですかねメッセージを出したんですけども、それは文化を守るために日本文化を絶やさないようにするために一生懸命頑張りましょうねっていう
言葉だけですよね、
はい、ことで、休業保障、
ねえ
音楽家に休業保障するとかいうことは何も言ってないんで、そして首相自体もね、はい、休業保障はしないというふうに言ってますね。
でもサラリーマンと違って芸術関係の人ってお芝居でも舞台でも何でもいいんですけど公演をしてみんな見に来たこの見学料のチケット代で食べていくわけじゃないですか。
そうですね。
それで次の公演もできる、いろんな経費も払えるっていうことになっていくと関わってる人全員が無収入ですよね。
映画もね映画館で切符買って
1800円払わないと
それでヒットすればねあのお金が入ってくるっていうことになっているのに休業保障が全くないというのはまあちょっとどうかなというふうに思いますよ。
ヨーロッパの国々と日本の国々のこの考え方の差っていうのは結局何なんですか。
そうですね、まあ国が文化を支援するということがもともとね少ないですから、もともとフランスなんかではもともとあった文化支援策を適用して、うん国の財政を出してるって、いうことですから日本もなんか考えないとダメだなというふうに、私は思っています。
やっぱり大事にしてないのかな。
コロナの中にあっても文化や芸術を保護して就職コロナが収束すればね、はい、すぐ再開できるような配慮、
うん
カラオケを歌える、音楽を買いに行ける、演劇を鑑賞する、映画を楽しむということがすぐできるように、山鉾巡行も再開できる、ね、いうことになれば、ね、ちょっと時がずれても延期してもやってほしいというふうに切に願っている次第なんですよ。
京都市民としてはやっぱり祇園祭やってほしいなというのは あの希望としてはありますけれどもね。
ありますね。だって山あの悪霊退散ですから、
目的が違うじゃないかとちょっと思いますけれども、はい、
まあそんなふうなことを日頃考えながら、はい、うちの中で、生活しているんですよ
そうなんですよね。出るな出るなって言われるから、はい、私もいわゆる在宅ワークになりましたので1ヶ月間じーっとしております
このテキストもね、はい、今日お話ししたテキストもうちの中でコンピューターに向かって一生懸命書きました
そうですね。でも外国と日本とのこの対応の違いっていうのはやっぱり文化水準の差のような気がしますね。こう積み重ねたものが違うんじゃないかという。 でも日本だったら伝統芸能という歌舞伎とか狂言とかいっぱいあるじゃないですか。
日本の芸能もね
古いじゃないですか。
歌舞伎とかまあ祇園祭りそのものもそうですし、歌舞伎も能も ね
千年歴
伝統芸術って言えば長年
そうですよ。落語とかでもそうですしね。そうか、なかなか、あのコロナウイルス、自分たちの健康も大事ですけれども社会の情勢というのもね、これからちょっとあの関心を持って見ていきたいなと思います。そろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたのはジャーナリスト住井隆夫さんでした。住井さんどうもありがとうございました。京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さん、どうぞご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。今日はここでありがとうございました。
はい、どうも住井でした。